やっていけ FM、第15回ですかね、次は。今回は。
そうですね。15回か。すごいやってるな。
毎週ぐらいですかね、頻度としては。
はい。毎週やってますね。
ほんと、じゃあ、15週目。
そうですね。
おう。
15週目。あ、でもなんか、最初の方は、その1週間に2回流したりとかしてるから、
確かに。
単純に15週ではない気がする。でもまあ、それぐらいのは更新はしてる。
いや、三日坊主で終わるかと思ったんだけど、意外と
ああ、そうですね。意外と。
100日ぐらい続いてますね。
なんか、俺が割と積極的に誘ってるけど、誘ったら結構みんな乗ってくれるので、ありがたいというか。すごいいいですね。誘いがいがあるというか、なんというか。
なんか、こう、結構生活の話をしてるじゃないですか。で、
そうですね。
なんか適当に生活してると話が出てこないから、ちょっと緊張感あるというか。
普段の生活でってことですか？
そうそうそう。
お
なんか気力もなく生活していると、こう、何もイベントが起きないから、ポッドキャスト出るとき何喋ろうかなって困っちゃうんだけど。
そうですね。確かに。
まあ普通に生きてたら何もないってことはないですけどね。
でも毎週って考えると、そんなにある人は少ないのかもですね。
まあそうですね。仕事の話をしてもいいんだったら何でもあるけど、そんな日常生活だと毎週ってことはないかもね。
俺はなんか芸人のポッ、あの、ラジオとか結構頻繁に聞いてるんですけど、その芸人とかは仕事の話とかはあんまりなんかテレビの放送時期とかによってあんまり頻繁に話はできないんだけど、なんかそのラジオで喋るためになんか特別などっかに行ったりとかすごい頑張ってやってるっていうふうに
ネ
言って
タを
ました
作
ね。
るためにわざわざご飯どっかに行ってみるってい
そうですね。
う。まあなんかそれも結構面白そうではある。
そうですね。なんか、すごい割と痛い後輩と一緒に遊んで、なんかイベントを作るとか、そういうのを頑張ってやってるとか。
なるほど。まあ、半分仕事みたいなもんですからね。芸人としてやると。
そうですね。人を笑かせてお金稼いでる商売だから。
そうそう。
その点で言うと、ポッドキャスト、こういうふうに今撮ってるのもそんなにお金になるものでもないし。でもまあ、そういうふうに、ラジオで何話そうっていうふうに考えながら生活した方が、なんかメリハリが出ていいんですかね。
まあ結構なんか、ちょっと、やろっかな、やらないでおこうかな、みたいな、こうイベントの選択肢あると、あ、まあ、後でネタになるからちょっとやっとくか、みたいなことは、若干増えましたね。
その気持ちはわかります。
なんか、旅行先とかで、なんか体験コーナーみたいなのがあった時に、やるかやるか、みたいな。
なんか、村ちゃんは、旅行行ったんでしたっけ？温泉とか。
あ、そうなんですよ。開発合宿という体で、エンジニア5人で、石川県の、能登半島っていうのがあるんですけど、そこの、和倉温泉っていう温泉街に行ってきました。
なんか前に聞いたことがあった気がします。なんかこのラジオの録音してるときに。
ああ、そう、去年、あ、そうだね。年末年始の冬休みにどういうことをやりたいですか？みたいな話をしたときに、開発合宿が、年始にあるんで、そこで結構コード書けるかな、みたいな話をしましたね。
それはなんか、何やったりしました？
半分は観光だったんだけど、もう半分は、今作ってる amakan.net っていうサイトの、まあなんかデザインの変更とか、機能追加とか、ちょっと溜まってた一周を、どんどんやりましたね。
なんかその件でブログとか書いたりして。
そうそう、リンクに貼っとくけど。でもブログ書いてるのはもう観光9割で残り1割コードのこと書いてるだけなんで。行った場所が、和倉温泉花咲くいろはっていうアニメで、 舞台になったところで、
はい、うんうん、
まあアニメ自体は2011年のアニメだったんだけど、まあ結構その地元と一緒に力入れて、町おこし的な感じでやってる場所で、結構ね、今でも、今行っても面白かったですよ、まだ。
結構その花咲くいろはのキャラのラッピング電車とかもあったんでしたっけ？
そうそう。あの、もともと、その僕はもともと花咲くいろはオタクだったわけではなくて、こう、
はい、
行く2日前に、あの、聖地らしいから、じゃあアニメ見とくかと思って、ツタヤで、まあじゃあ、DVD 全部借りて見とくかと思って、ツタヤ行ったんですよ。はい、そしたら、あの、リクールだったことに気づいて、26話あって。
そうですね、結構長いです
よ。それを2日間でガーッと詰め込んで見て、で、それから、ちょっと眠いながらも行くみたいな。
はい、おすごいですね、なんか、その2日間で見て、新鮮な状態で旅行に行くっていうのは。
いや、多分ね、その、前に見てたわ、みたいな気持ちで行くよりも、むしろ強い気持ちで行けて、結構良かったですよ。
うん。その、そうですね、
もう、二日前のことだから、作画の、なんか、頭の中に、が、このカットはこの駅で撮られたやつだ、みたいなのを完全に覚えてて。
おぉ。なんか最高の楽しむ状態で行ったって感じですね。
そうそうそう。結構、その、だから観光メインになっちゃったんだけど。
はい。でもまあ観光もいい、うん、いいとは思いますけどね。うん。
そうですね。なんか、そのラッピング電車が一番良くて、
はい。
1日に2、3本走ってるんだけど、その中でも1本だけは声優が、その車掌のアナウンスみたいなのをやってくれる電車があって。
おう、はい。
で、その、まあ次は何々駅みたいなやつとか、そういうアナウンスを、なんかキャラクターが喋ってくれるっていうのが結構良かったですね。
うん、ちなみに、その、言ってるキャラクターは誰だったんですか？
言ってるキャラクター？ああ、その、主人公の、はい、松前お花っていう、
おう、はい。
こと、あと、その、まあ、サブキャラクターというか、女の子4人組なんだけど、その4人のことを掛け合って、まあ、ちょっと茶化しながら喋るみたいな感じでしたね。
ああ、そういうなんか小芝居的なのもあり。
そうそうそうそう。
うん、
あのここは私たちが通う学校の何々駅ですね、みたいな。
おぉ、はいはいはい。
そういう会話があって。でも地元の人これ毎日聞いてるのかと思うとちょっと面白かったですね。
ああ、そうですね。なんか通勤とかで乗ってたら普通に聞こえてくるんですもんね。
そうそうそう。まあ、昼間がメインで、普通の朝とか夜とかにはやってないんですけどね。
うんうん。じゃあなんか、その、温泉宿だから温泉とかにも入ったりして。
そうですね。向こうは、海沿いなんで、その、海水の温泉で、で、海が、
海水の温泉、
そう、はい、その海が見える、はい、露天風呂が、
うん、
まあ結構大きいのが何個かポツポツあって、
はいはいはい、
で、まあ宿泊しなくても日帰りで入れたりするんで、まあ、何個か回って、うん、ここのホテルの、なんかめちゃくちゃ、泊まると、一泊5、6万ぐらいするようなとこなんだけど、まあ入浴は1000円弱ぐらいで入れるんで。
おぉ。
まあそこもあったりしながら。
じゃあ結構質がいい温泉に入れるって感じですね。
そうですね。肌が弱くなければ、ちょっと塩水強いんですけど。
おぉ、へぇ。
あとはなんか、無料でその辺に足湯が結構あって、その、なんか大きい公園の、その隣に、誰でも入れる、無料で湧いてる足湯みたいなのがあって。
うんうん、うん。
で、まあ、歩き疲れた時にそこでちょっと休憩して入っていくかみたいな感じで、結構楽しめましたね。
なんかそのブログ見てたら、何でしたっけ、あの、ドラクエみたいなスポットがあって。
ああ。
生卵を入れると温泉卵になるっていう。
そう、あれは、あの、うん、宿の人たちが地元の商店街と提携して、その、宿泊すると無料で生卵1個と引き換え券みたいなのを配ってくれるんですよ。で、それを、まず、その、商店街の中に2つある、お土産屋さんのどっちかに行くと、その引き換え券と生卵を交換してくれて、で、次に、噴水スポットみたいなところに行くと、そこで温泉が湧いてるんですよ。
はいはいはい。
で、まぁ、80度ぐらいの高温のやつが湧いてて、 で、そこにもらった卵をつけて15分置いておくと、温泉卵が出来上がるんで、それを食べましょうみたいなイベントがありますね。
もう、なんかそれ普通にスーパーとかで売ってる生卵でもできるって感じ。
OK だけど、その、つけるためのなんか、ネットみとかが、まあ一緒についてくるんで。
なるほど。じゃあそれも一緒にあった方がやりやすいよねっていう。
そうそうそう。うん。
そうですね。なんか旅行で行って、なんかそういうのがあると、すごいやりやすくていいですね。
うん。温泉卵が有名なのかどうかわかんないけど、その、わくたまくんっていう、わくら温泉の卵の、ゆるキャラみたいなのがいて、
はい、
なんか鳥が卵をカバンの中にぶら下げて全部温泉卵持ってるっていう、ちょっと、真面目に考えると怖いんだけど、
怖いですね。
そ結構温泉卵はみんな、まあ、その観光の人たち食べてましたね。
なんかもう、鳥が自分の卵をその、温泉卵にして持っていくっていうの、やばいですね。
そうそう。ちょっと怖い。
怖いですね。まあ、貴重なタンパク源なんでしょう。
いやーでも美味しかったですね、向こうで。なんかすごい寒かったんで、その中で、こう、ちょっと温泉スポットみたいなとこで、温まりながら、温かい卵を食べるっていうのは良かったです。
すごいいいですね、なんか。そういう旅とか旅行とか最近全然してないのでやりたいですね、俺も。
ああ、これ、毎年っていうかまあ2回目だけど、去年も同じようなメンバーで有馬温泉行ったんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、そこでも開発合宿をやっていて。で、今年で2回目だったんで、また、来年はまた別の温泉行きたいみたいな話してますね。
はいはいはい。じゃあその時はぜひ俺も行きたいです。
あ、行きたいですか？じゃあ誘います。
はい。あ、ありがとうございます。これいつ頃行ったんでしたっけ？
これはいつもあの成人式がある3連休を使って行ってるんですよ。
ああ、なるほど。
なんで来年もどっかの土日月ですね。
はいはい。ですね、成人式ぐらいだと、まあ、だいたい休みだろうし。
そうそう、仕事も、うん、まあ、年末で一応引き上げてるはずで。
うん。
まあ、そんなに忙しい時期じゃないんですよね。
うん、そうですね。うん。なるほど。じゃあ、その温泉行ったっていうのか。
そうそう。小菅さんも、なんか、この話後でしようとしてたけど、今なんか新サービスを小菅さんと一緒に作ってて。
はいはい。まあ、なんか、やってましたね、
うん。やってますね。それを、それの合宿をどっかでやりたいねって話もしてるんで。その時にも、予定合えば一緒に行きましょう。
あ、そうですね。はい。行きたいです。でも、村ちゃんは今、京都で、で、小菅さんはまあ、東京っていうか、まあ、埼玉だけど、
うん。
にいるから、その中間あたりとかになりますかね。
そうですね。ちょうどいいのは、まあ、さっき言った和倉温泉も金沢新幹線通ったんで結構両方から行きやすいんですけど、はい、
うんうん、
南の方だと湯河原とか熱海とか、あと僕が個人的に行きたいなって思ってたのは山形県の銀山温泉ってやつで、
はい、
昔銀を、発掘していた鉱山があるんだけど、まあ、そこの近くに温泉があって、その、なんか、もう使われてないんだけど、その、坑道、廃坑になった坑道の中を探検できたりして、それがちょっと気になってるんですよね。
そうですね。なんかそういう、温泉以外の、なんか見るスポットみたいな。
うん。
そういうのもあるといいですね。
前回、有馬温泉行った時は、すごい山の谷の中に囲まれてるみたいなところで、こう、周りが山で閉塞感あったんだけど、今回の和倉温泉は、もうすごい海で、だだっ広いって感じで。その銀山温泉のとこは、うん、山と川と、まあその銀山があるって感じなんで、どっちかというと有馬温泉とかに近いんですかね。
まあどっちかって言ったら、まあ囲まれてる感じの。
そうそう。あ、千と千尋の神隠し、この前放送されてたじゃないですか。
してましたね。
あそこの舞台というかモチーフになったとこですね。
ああ、 ああ、なるほど。なんかちょっと聞いたことあるなって思ったら、それだったんですね。
うん、ちょっとその、明治あたりを、なんか意識した、ちょっとモダン、明治からしたモダンみたいな、ちょっと、ガス灯とかが灯ってるような街並みの中に、うんうん、その、ちょっと豪華な温泉の旅館があるみたいなイメージですね。
うん。山形とかだと、まあなんか、中間で考えてとか、うん、そんな、中間で考えるよりも、なんかその、行きたいところとか、山形とか、そっちの方行った方がいいかもですね。
そうですね。てか、京都から、一回東京とりあえず行った方が早そう。
ああ、ああ、なるほど。
そこそこ。
まあ、確かに、便がいいですしね。
うん。
じゃあちょっと戻りまして、そのびっくりハントのやつ。
はい。そう、新サービス、名前はびっくりハントなんですよ。
はい。なんか、そのびっくりハントを作ってるなって思ってたから、まあ、今回は小菅さんと村ちゃんで、なんかやってみて、話してほしいなっていうふうに思ってたけど、うん、今日はちょっと小菅さんがインフルエンザなんですよね。
そうですね。
うん。
もう治りつつあるって言ってたけど。
うん。まあ、さすがにその時に収録はちょっと辛いべえと思って。
うん。
でまあちょっと村ちゃんと俺とっていう風に言ってますね。で、その、いろいろ聞いちゃって大丈夫です？
大丈夫ですよ。うん。喋った方が広告になるんで。
おう、はいはい。びっくりハント。なんかその言ってた、はい、やっていきニュース構想でちょっと出した
やつ。あ、そうですね。それですね。
うん。
最初の名前はやっていきニュースだったんだけど、その、うん、実態としては、うん、イメージとしてはニュースサイトみたいなのを、まあ、個人が簡単に作るというか、そのリンクの紹介をしながらちょっとコメント添えるみたいな感じのニュースサイトを最初は、誰でも作れるようにしたいねって話だったんですね。
うんうん。
でも、その、ニュースサイトってイメージから想像するものとちょっとなんか違うよねって話、まあ、前もポッドキャストでしたと思うけど、なんかリンク集みたいな感じだよねって話になってきて。
はい。
で、まあイメージとしては、ハテナブックマークとか、プロダクトハントみたいなものに近いねっていうことで、こう名前が転がってびっくりハントになったって感じです。
はいはいはい。なんか両方をちょっと合わせたみたいな感じの名前になってますね。
びっくりハントはかなり舐めた名前をしてるんで。
でもなんかすごい、すごい覚えやすいし、いいんじゃないですか？
うん。パロディサイトみたいな感じですね。
はい。びっくり半島の B がなんかもう、なんか、まあまああれですよね。
いや、ひらがななんで大丈夫です。
あ、大丈夫です、
ね。あとオレンジ色だし、びっくりもついてないから大丈夫です。
おう、じゃあ大丈夫でした。
いや、なんか最初ひらがなの B にびっくりマークつけようとしたんだけど、その、あまりにも他のサービスと似てるってことではなくて、なんか、これ、ビとびっくりだから、腹痛が痛いみたいになってるよねって話で、ちょっとロゴが変わりましたね。
なるほど。今はその、ローマ字の、ローマ字大文字で、BI ですよね。
そうですね。
うん。じゃあ、これなんか、今、まだ2時間ぐらい、2日間ぐらい作業か。
そうそう、先週のうち2日間ぐらい使って、まあ、空いた時間に2回ほど作業をやったって感じですね。
うん。
いや、これがすごい、1日目とにかく大変で、その、レールズで始めたんだけど、
はい。
まあ、ちょっと15分ぐらいでブログ作れるかなっていうなんか笑い事で喋ってたら、最後振り返ってみたら、午前0時に始めたんだけど、ハローワールドが、まあ、ブラウザで表示されるまで7時間かかってて。
おう、おう、おう、結構かかりましたね。
朝の7時、7時半ぐらいまでかかってましたね。
はいはいはい。なんか、普通にレイルズで始めてハローワールドまでって言ったら、結構まあ、すぐ行けると思うけど、なんか時間かかった理由とかあるんですかね。
いや、もう2017年なんでね、いろいろ、いろいろありまして、
はい。はい。
まず、レールズを Mac で直接動かすっていうのが、その、なんか Docker を使いましょうみたいなことになって。
はい。はいはいはい。
で、まあ、ドッカー動かすんだったら、本番環境もドッカーの方がいいから、その、
うん。
まあ、AWS のドッカーを動かせるサービス使いましょうってことになって、
うんうんうん、
で、そしたら AWS 使うんだったら、二人で、こう、小菅さんと僕で、こう、アカウントの共有とかをして、で、なんか API キーを発行して、で、その、AWS のサーバーとかもコードで管理するから、じゃあ、テラフォームを使って作りましょうか、みたいな話になったんですね。で、その、テラフォームもなんか CI で動かした方がいい、みたいな話をして、
うん。
こう、サークル CI を用意して、こう、何度もいろいろ設定して、まあ、あとは AWS の設定とかいろいろ、クラウドフロントとか EC2 のインスタンスとか、RDS とか、イラストキャッシュとか、まあ、いろいろやってたら7時間かかってようやく、表示されましたってやつですね。
なるほど。まあ確かにそれいろいろやってたら結構かかっちゃいますね。
いやー、こんなにかかるとは思ってなくて、終わった頃すごいなんか笑ってましたね。
うん。
7時間はやばいっていう。
うん。普通に業務にかかる時間とかですよね、1日の。
そう。アマカン作った時は最初のそういう構成にたどり着くまで4時間だったんですよ。
うん。
去年。
はいはいはい。
で、7年前ぐらいにレイズやった時はブログ作るのに15分だったから、だんだん増えてるねって話をしてて。なんか、あと4、5年したらもう人間の時間、生きてる時間では、レイズのプロダクトは作れないようになるんじゃないかみたいな話をしてました。
すごいですね、それは。
人間の管理は、人間の手に負えないところに到達してるんではって話です。
そんな、まあなんか、最近のモダンそうなやつを取り組んでいくと、まあ結構かかっちゃうねっていう。
そう、自分で全部やろうとすると、なんかこう、例えば、料理で例えるなら、
はい。
こう、蕎麦を作るのを一から粉から作るみたいな、そういうことをやろうとすると、もう7時間ぐらいかかっちゃうけど、まあ普通は市販のものを買ってきて食えばいいよねって話ですね。
うん。TOKIO ですね。
TOKIO? ああ、TOKIO ね。
TOKIO で、ラーメンを作るって言ったら、どこから作るのっていう。
釜から作りますみたいな。
はい。麺の小麦から作るのとか、そういうやつですよね。
畑から。
じゃあまあなんか、それなりの玄人になったっていう感じなんですかね。
どうなんですかね。なんか、ちゃんとやろうとしたら無限に時間かかるようになってるっていう感じなんですかね。
うん。
ちゃんとやる方法とかが生まれて広まっちゃってるし、なんか変に手を抜けないというか。
もうなんか、今のところまだあれですよね。なんか、サービス作ってみて、ちょっと流してみて、で、ちょっとずつ回収して、っていう風の、今サービス作る段階で、まあ、どういう風にやろうかなっていう考えながらやってるってところですよね。
そうですね。なんか、ちょっと動かして自分たちで使って面白いかどうかやってみないとわかんないよねっていう段階なんで、まあとりあえず動くのを見てから判断しようみたいな感じですね。
で、その動く段階をちょっとまあ、せっかくだし、モダンな感じにしようっていう風に、やって、ちょっと時間かかっちゃってるみたいな。
そうそう。なんか、そんなに本気で、こう、サービスやっていくぞとは思ってなくて。まあなんか面白半分で、ちょっと二人で一緒に作業することとかないから、これまでなかったから、なんかちょっと一緒にコード書いてみましょうみたいな。
はいはいはい。
で、まあそれで、なんかお互い、仕事でやってる知識とか突っ込めば、知らなかったことが学べるんじゃないっていうやつですね。
もう個人開発、の利点っていうか、そういうやつですかね。
個人開発、一人ではお互いに物作ったことはあるんだけど、個人で共同で作業するっていう機会はなかなかないんで。
もう、小菅さんと、村ちゃんはもう、ある程度似てますもんね。なんかできることが。
いや、守備範囲被りすぎちゃって、どこやったらいいかわかんないんですよね。
で、そういう風になると、なんかまあ、今まで手出してなかったところをちょっと手出してみるかっていう風になっちゃって。
なんか、 そこで初めて自分の、普通よりもちょっと得意なところをと向き合うことにはなりますね。
いや、でもなんかそういうふうに一緒にやったりとか、で、結構時間かかっちゃってねっていうふうに言って笑い合えるのは結構いいですね。
結構いい環境というか、いい体験ですね。いや、でも、まだ、なんか、作ってみたけど全然面白くないみたいなことにもなりそうなんで。まあ、とりあえず作ってみよう段階ですね。
まあ、なんか、一個作ってみて、それがすぐ当たるってなったら、もう本当、まさに天才の所存というか、なっちゃうので。だからまあ、何個か作ってみて初めて当たるっていうのが、多分自然だと思うから。
そうっすね。まあ、まあ今作ってるのは遊びみたいな感じだから、これが流行ってしまったら遊んでるだけでなんか流行っちゃったみたいなんて。まあラッキーっちゃラッキーですね。
そうですね。なんかそれで本当に流行っちゃったら本当なんかすごい天才だなっていうふうに見ちゃいますよ、俺は。
まあでも、世の中基本的にはもう欲しいサービス全部あるはずだから、まあ、一応、こういうサービスがあればいいのになベースでは作ってるんで。まあそういうものを見つけられたんだとしたら嬉しいですね。最近作ってる、作ってるというか、はい、その、ラジオの、ウェブラジオのあのサイトは、どうですか、調子は。
調子は、もうある程度形はなっていて、でも、あとはもう定期的に更新するだけっていう状態ですね。
ああ、じゃあそのコードの方にはそんなに手は加えてなくて。
そうなんです。
なんか毎朝割とツイートしてるんで、はい、そこで見てますね。
ああ、はい、そうです。毎朝はまあ、ジェンキンスで回してるんですよ。そのツイッターの API 叩いて、で、それでランキング作って、で、まあ、これが何位とか、そういう件数多いやつっていうのを出して、で、ワードプレスの API 叩いて、下書き状態で保存しておいて、で、これが朝起きて、で、その下書きを見て、で、ああ、こんなランキングになってんだな、今日っていうふうに見て、で、まあ、それでなんかコメント添えて、で、更新っていうやつ。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、記事の下書きまで半自動化されてて、まあ、そこに対してコメントを添えて、はい、提出というか投稿。
そうです。
ああ、なるほど。
なので、まあ、そんなになんか苦労しているわけでもないし。で、まあ、それをずっと続けてるだけなので、まあ、そんなに人もまだ来てるわけでもないし、っていう状態ですね。
ツイッター、ツイッターでつぶやくやつからの流入がほとんどって感じですか？
そうですね。ツイッターからの流入ですね。はい。
いや、なんか新しいサービスとか作るときに、こう、なんか広めるのすごい難しいなと思ってて。
そうですね。多分、すごい難しいと思う。
なんかこう、第三者に紹介してほしいですよね。
ああ、そうですね。第三者に。
なんか自分の、まあ、ツイッターとかで宣伝してもいいんだけど、こう、あんまりうるさくなっちゃうと、自分でも嫌だし。
確かに。
なんか、タイムライン見ててたまにこう、自分のサービスのことめっちゃ、つぶやいてる人いるけど、なんかそういう人見るのはちょっと辛いというか。
そうなんですか？
それだけつぶやいてる人たまにいるんですよ。
ああ、それだけ、ああ、他のことはつぶやいてないで。
そうそうそう。
な
んかそういうアカウントになっちゃうとちょっと寂しいものがあるんで。
まあなんかその、個人として存在してる中で、なんかその、ぽっと自分のサービスをちょっとだけ入ってるみたいな、そっちの方がいい？
そうですね。まあ、利用者として、まあ一番ヘビーな利用者として自分がつぶやけるぐらいだと、まあ一番いいですけどね。
まあなんかそういうサービスとしてビックリハントをちょっと育てていきたいみたいな。
そうですね。
ですね。俺もなんかこのサービスちゃんとなったら俺も使いたいですし。
うん、うん。
うん。
なんかサービス作るとき、こう自分の人格じゃなくて、こう、そのサービス用の人格を新しく作るみたいな例は結構ありますよね。
ああ、人格。まあ、ツイッターアカウントとかですかね。
あ、そうですね。びっくりハントアカウントを作って、まあなんかそれをつぶやくみたいな。
うん、はいはいはい。
こういう機能つけましたとか。
うん。ですね。ありますね。
まあ、個人のアカウントだと、それをフォローして、たまにリツイートするとかですかね。
うん。俺もなんか、前はそれやってたけど、なんか、絶対続かないですよね、それって。
うん、そうなんですよね。うん、その、別のアカウントとして、ツイッターを開いて、で、投稿して、戻ってきてみたいな、すごいめんどくさいんですよ。
うん。めんどくさいです。
もう仕事かっていう感じになっちゃうんで。
おぉ。で、まあなんか、それ自動投稿とかにしても、それじゃあなんかあんまり意味ないんじゃないかみたいになって。
うん、そうなんですよね、うん。人の温かみは欲しいけど、うん、飽きたら続かないみたいな感じでは嫌っていう。
そういえばアマカンのアカウントってあったんでしたっけ？
アマカン .net っていう、アンダースコアなしで、アマカン dotnet っていうアカウントあるんだけど、それまさにこう飽きちゃった例で。
はい、ああ、はいはいはい。
昔は、なんだろうな、広報ブログというか、なんて言うんだっけ、うんうん、自社サービス用にブログみたいなのを一個持つの。まあそういう記事を、うん、新機能追加の度に投稿してて、で、それを自動で、ツイッターにつぶやくようにしてて、で、それを僕がリツイートするっていうのをまさにやってたんだけど、
はいはいはい、
まあ、それは飽きましたね。
ああ、そうですね。まあ、飽きるのは良くないですね。
飽きるのは良くない。なんかこう、飽きない仕組みでうまくやりたいんですよね。今、アマカン、フッターに変更履歴っていう、まあ、チェンジロゴを載せてて。
はい。
うんうんうん、その機能追加とかは、見ようと思えばそこで見れる状態なんだけど、まあ、あんまり宣伝はしてないですね。
あ、変更履歴がありますね。
そう、今何書いてたかな。これは、そのコードの変更と一緒に、この、書いてるんで、まあ、そんなに飽きることはないんですよね、
うん。うん、そうですね。まあなんか追加したらついでに書いとくかっていう感じで、
うん、
うん、流れ作業でできそうですね。これは
これぐらいになってるとちょうどいいです
。うん。まあなんか複数人でやってて。で、コード書いてない人とか、まあ、なんかサポート要員の人とかいれば、まあ、その人が、に、そのツイッターアカウントの運用とか任せられるのかもですけど、
うん。
まあ、それだとちょっと人が足りなく、人が必要になるし、そこまでやるかってなると、ちょっと微妙な感じもしますしね。
そうですね。やっぱ一人でやるっていうのは、その辺もやらないといけないってことですかね。
うん。まあ、ツイッターアカウント簡単に作れるけど、ちょっと、残っちゃうリスクがあるというか。
うん。
うん。
始めたことは畳みづらいですね。
うん。そうですね。ああ。あと、それに関連してなんですけど、なんか、ブログ始めたとするじゃないですか。
うん。
で、それで、なんかある程度書いてたけど、ちょっと結構間が空いた後に、なんか更新でき、ってなくてすいませんっていう記事を上げる人ってどう思います？
ああ、僕は書かないよりは全然いいと思ってますよ。
ああ、なるほど。多分、俺はなんかそれ書いちゃう人は多分絶対続かないな、このブログはって思っちゃいますね。
まあ、続かなさ具合で言うとまあそうですね。
うん。
あまり期待はできないです。
うん。もうなんかその件はもう本当脇に置いておいて何も触れないでまた新しく更新するっていうスタイルをこれは貫いてますね。
なるほど、うん。そういう姿勢でやった方が良いってこと。
うん。
確かにそうですね。
うん。
まあでも僕もなんか、一回、ハテナブログは日常の生活用のブログにして、で、技術ブログを別途分けて GitHub ページズに置こうっていうのをやってたんですけど。
はい。
まあ一年ぐらいで、うん、飽きちゃって、やっぱり、統合してハテナブログに戻して、昔のブログは、捨てましたね。
はい。うん。そうですね。その点で言うともう、俺も今、ちょうど、いろいろ分けてるところですね。
もう、今から分けよう、みたいな。
分かれちゃってる状態です、今。うん。そらむぎ .net のサイトをちょっといろいろ調整して、で、自分が持ってるサイトを、なんかまとめてるときに、なんかこのブログとこのブログとこのブログがあるなっていうふうに認識して、じゃあちょっとまとめた方がいいかもなっていうふうに、最近思い始めましたね。
まあその、いろんなところに散らばってしまってるって問題をちょっと解決したいなと思っていて。
はいはいはい。
その、びっくりハント、まあ、手としては、リンクのコレクションを、リンク集を、まあ、自分で何個も作れるみたいなやつなんで。
はい。
まあ、別に、その、例えばギストとか、なんか、ウィキノートとか、もう、書き捨てみたいな、URL が発行できるサービスに適当に書いて、まあ、それを、びっくりハントのコレクション機能で、自分のブログとしてまとめて、まあ、それをフィードで流すみたいなことも、できたらいいなと思ってます。
ああ、そうですね。ああ、そっか。あ、それはすごい便利ですね。
うん、まあ、いろんなサービスに、ミディアムとか、タンブラーとか、まあ、ツイッターとか、うん、いろんなとこに散らばったものをまとめられると嬉しい。
うんうん。ですね。うん。良さそう。
うん。
まあ、それを今作ってるっていう段階ですよね。
まだレース入手して、
うん、
トップページに作っただけです。
でもなんかそのサイクル CI の、
うん、
ビルドの結果とかが、あの、スラックのチャンネルになんか頻繁に流れてますね。
ああ、もう100コミットぐらいですかね。
うん。
そんな言ってないか。コード量としては、まあまあ書いてるんだけど、こう、下地をちゃんとやりすぎて。表面の側は何もできてない状態ですね。
でもまあそのビルドのログを見て、うん、お、やっとるな、中村氏っていうふうに思ってます。
いやもうこのビルドのログで圧をかけていくんで。
ああ、圧をかけて。
そう。俺はこれだけやってるぞ。
おう、なるほど。確かにそのビルドログを見ちゃうと、やらねばっていうふうに思っちゃいますね。
うん。小杉さんはどう思ってるかわかんないけど。なんかリモートで仕事してて、
はい。
その、ちょっと今日疲れたから、まあ普段1時間昼休みだけど、まあ90分ぐらい、ちょっと長めに休憩取るかって考えるときあるんですよ。
うん。
でもその時にこう、はい、その60分超えた後に結構他の人が GitHub にいっぱいコードプッシュしてたら、ちょっと申し訳ない気持ちになっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
他の人やってるのに、自分ちょっと休んじゃってるみたいな。
そうですね。で、まあ、
うん。
うん、まあ、その、他の人目線で言うと、多分そんなに気にはしていないと思うけど、まあ、そういうふうに思っちゃいますよね。確
かに。まあ、そうですよね。逆の意味で圧かかっちゃうときあるんで。
そうですね。で、まあ、無意識に、その、やる気が上がるんですかね、それは。
うん、モチベーションもらいたい時だけ、圧かけてほしい、
うん。そうですね。圧かかって、おじゃあやるかっていうふ
う
になると、
うん、
まあ、結構いい循環というか。
そうですね。
うん。ですね。うん。じゃあちょっと話を変えまして。
うん。
今までびっくりハントで、なんか、コーヒーメーカー買ったんでしたっけ？
ああ、そうなんですよ。
生活の話。はい。
なんか、友達を家に呼んだ時に、
うん、
まあ、結構、うちのキッチンがそこそこいい感じの雰囲気出してるんだけど、物があんまりなくて。
はい。
で、ちょっとカフェっぽいから、なんかコーヒーメーカーのいいやつでも買ってみたら入るんじゃないかって話をしてて。
おお、はい。
で、僕コーヒーメーカー今まで、あの、エアロプレスっていう、まあ、自分で、こう、なんだろうな。学研のおもちゃみたいな空気の筒に、こう、 空気の筒の反対側にフィルターをはめて、はい、反対側にゴムを入れて、で、真ん中にコーヒーとお湯を入れてギューって押すと、コーヒーが抽出されるっていう。
はい、そんなのあるんですか？
そう。まあ、リンク貼ってきますけど、まあ、なんか、はい、もうほんとプラスチックとゴムと、あと紙のフィルターだけでできてる、そういう原始的なやつで入れてたんだけど。
はいはいはい。
それを2年ぐらい使ってて、ちょっともうちょっといいやつ欲しいなと思って。サイフォン式の、まあ、5000円ぐらいだけど、サイフォン式のコーヒーメーカー買ってみました。
うん。なんかもうほんと見栄えがすごい良くて、なんかかっこいいやつですね。
そうなんですよ。その、理科室にある実験器具みたいなやつで、
うんうん。
スタンドの先に、こう、掴むやつがついてて、そこにビーカーがついてて、で、下からアルコールランプで温めて、で、お湯を沸騰させて、上のビーカーにお湯を送り込んで、で、上でコーヒーが抽出されて、火を止めたら下にまた落ちてくるっていう。その上行って下に落ちてくるときにフィルター通るんで、コーヒーができるって仕組みですね。
おー、はいはい。じゃあまあ結構時間もかかるけど、まあなんか抽出の時間かかるから、結構美味しいコーヒーができるってやつですね。
うん、見てて楽しいコーヒーメーカーですね、これは。その動いてる様子がわかるの結構好きなんですよ。
ああ、わかります。
さっきも、エアロプレス自分でギューってやるから、その、お湯が動いてフィルター取ってる様子が可視化されて、はい、ああ、できてるなーってわかるんだけど。このサイフォン式のやつも、お水がボコボコ上に上がって降りるから。なんか、ああ、動いてる動いてるってやつですね。
なんか俺、保健室とかで、小学校の保健室で、そのなんか、水と油のやつ、砂時計みたいなやつ。ひたすら見て遊んでるような小学生でしたよ。
あれね。
はい。
色付きの水の中に油が、みたいな、
はい。うん。あれは見てて楽しいやつでした。
僕は鳥がくちばしを水につけたり引いたりしながら、もう延々と動き続ける、
はいはいはい、
永久期間みたいなやつは好きでしたね。
俺はなんか、それはなんか高校生ぐらいに初めて知りましたね。
ああ。
こんなものがあるのかって見てました。
まあ、おばあちゃんの家にあったというか。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
すごいおばあちゃんですね。
うん。おばあちゃん。家にある。おじいちゃんが好きだったのかな？
うん。ああ、なるほど。代々そういう血が流れてるんですかね。
そうかもしれない。父親も理系だしな。
うちはなんかまあ、なんて言うんでしょう。車のディーラーって言うんですか。
うん。
そういう家系ですね。
車のディーラーの家系。
ディーラーの家系、なんて言ったらいいんだろう。うん。父方がそうですね。おじいちゃんがそれでしたね。
それは従業員としてやってるってこと？
従業員として、はい、そうです。やってます。
営業側ってこと？
営業側ですね。
うちの父親、家で一切仕事の話を、まあしないようにしてるんだけど、
うん、うん。
っぽいんで、あんまり仕事の内容はわかんないんですけど。
うん。
まあ何か、パソコン関係のことをやってるらしいっていうことだけは知ってますね。
ああ、なるほど。俺も、うん、父ちゃんの仕事はいまいちわかんないですね。俺も。
もちろん自分の子供ができても伝えづらいと思うけどね。
ああ、そうですね。父ちゃんは、村ちゃんが子供できた場合に、
うん、
父ちゃんはなんか家でパソコンやってるけど何やってんだろうっていうふうに。
なんかカタカタやってるみたいな。
うん、カタカタやってるって。
部屋に引きこもって。
うん、
書斎には。
コーヒー入れてる。
書斎には入ってはいけない。
ああ、書斎に入ってはいけない。で、たまになんか子供が書斎に入って、父ちゃんのパソコンで何か調べたりしてる。
ああ。嫌だな、子供にツイッターアカウント検索されるの嫌ですね。
うん。嫌ですね。いや、ああ。いや、でも俺は、 これは大丈夫ですね。別にいいですね。
あ、本当に。
はい。
威厳失ったら嫌だな。
なんか俺の、お母さんが、母ちゃんが、なんか、俺が一人暮らしし始めた時に、
うん、
で、まあなんか、何やってるかわかんないから、なんかたまには連絡してとか言ったんですけど、
うん、
で、それで俺はめんどくさかったので、ちょっと、ツイッター俺やってるから、それ見てっていうふうに言って。
それ珍しいです
ね。うん、多分珍しいですね。で、まあ、それで、たまに見てるらしいです。俺の母ちゃんは。俺のアカウントを。うん。
まあ、見てるかどうかで言えば、うちも多分姉とか父親とかはツイッター見てそうだけど。
うん。なんか言ってましたね。うん、なんかその、ツイッターで見たわっていう連絡が来るって。
ああ、その、クックパッドからインクリメンスに転職したときに、
はい、
まあ、よく転職、エンジニアの転職ブログで貼られる、鳥を持った料理人の絵をブログに貼って、
はい、ちょっと白黒というか、
そう、東亜飯店っていうお店の画像を、
はい、
まあ、伝統行事に従って貼ったんですけど、まあ、それがブクマ、ハテブの人気エントリーにいて、それを親が見つけて、あなた転職したみたいな、
はい、うん、
そういうことがありましたね。
それはすごいですね。
いや、よく見られている。
うん。しかも、ハテブ経由だからもう、そのアカウントも分かってるってことですよね。
僕の R 中村アカウントは、父親が作ったアカウントで、
はい、
僕、ね、
どういうことですか？
中1の時に、ファイナルファンタジー11っていう MMORPG をやりたかったんだけど、家に、固定回線がないから、ダイヤルアップから ISDN に切り替えたんですね。
うん。はい。
で、その時に、プロバイダーとしてプララを契約して、そしたら、メールアドレスがもらえるじゃないですか、プロバイダーって。
うん。うん、そうですね。
で、二つもらえるから、父親が一個作ってんで、僕用にもう一個なんか、適当に作ってやるわ、つって、それで、R、中村と、プララ 4ORJP かな、
うん、うん。
っていうメールアドレスもらったんで、はい、そっからですね、アカウントが今の R 中村になったのは。
ええー。あ、そうなんですね。
うん。
ええー。
なんで、このアカウント自分でそう作ったわけじゃなくて、親にもらったというか。
ええー。親から引き継がれしアカウントが。
うん。あまりそういう人いなさそう、
うん。そうですね。いないですね。まあ、だいたい自分でつけますよね。
うん。
アカウントの名前とか。
でも、このアカウント結構、使いやすくでいいというか、こう、
はい、
真ん中に数字があるアカウント割と競合することがないし。
うん。そうですね。あんまり見ないし。
うん。まあ、一方、発音しにくいっていうのはあるんですけどね。
うん。まあ、そのまま読むと、R7 カムラさん。とこですもんね。
う
ん、
そう
っすね。うん。俺のアカウントはなんかもうほんと、なんて言うんでしょうね。中二病というかなんというか。
うん。
なんか中学生ぐらいの時につけた、空飛ぶ麦茶という名前がありまして。
麦茶？この麦茶は、麦は麦茶から来てたんだ、
はい。そうなんです。はい。
なるほど。
それを省略した。っていうやつです。
はいはいはい。
はい。
なるほど。いやでも、なんか、由来を説明できるっていうのはやっぱいいっすね。
ああ、そうですね。うん。だいたいこういう言い伝えがありまして。
うん。
うん。それを話すのもなんか、楽しくていいですね。
確かに。
うん。
そういえば。
村ちゃん。
うん。
はい。村ちゃんはなんかコーヒーメーカー買ったけど、
うん、
俺はハンガー買いました
よ、ハンガー。あ、そう、今ハンガー買ったのって聞こうとしたんですよ。
あ、そうなんです。
マワハンガー？
マワハンガー。
これ、
マワハンガー。
ハンガーって服をかけるハンガーですか？
服をかけるハンガーです。
服をかけるハンガーを買うっていうのはどういうモチベーションなんですか？
はい、ですね、北欧暮らしの道具店っていうサイト知ってます？
あ、知ってます。
はいはい。あれの 部屋のインテリアとかを、なんか調整するときに、なんか、一気にガーッとやるのは、ちょっと自分の性に合わなくて、
うん、
で、なんか定期的にそういう情報が欲しいっていうふうに思ったんですね。
はい。
で、その時にその北欧暮らしの道具店っていうネットショップなんですけど、
うん、
それのメールマガジンが発行されてて、
うん、
それが定期的になんか、この道具がいいみたいな、そういうおすすめメールが届くんですよ。
はいはい。
で、その中で、まあなんか、いろいろ俺は今まで買ってきたんですよ。なんか、物を置くための台とか、そういうマグカップとか、そういうやつが紹介されてていいなって思ったら買ってたんですけど、
うん、
で、この前、その、マワハンガーを、紹介されてて、で、まあこれ、結構良さそうって思って買いましたね。
これ、ああ、まあまあしますね。
まあまあしますね。
まあまあするけど、そんなにぶっ飛んで高くはない。
うん、そうです。
ああ、ハンガーって僕、クリーニング屋になんか服出した時についてくるハンガーが余っちゃうから、うん、まあそれをずっと使ってますね。
はい、ああ、そうですね。なんか、俺もそれを今までは使ってました。
黒いプラスチックの。
うん。でもなんかあれ、なんていうかもう本当簡易的というか。
そうね。
うん。なんか、ちょっと見た目あんまりよろしくないというか。
そう。ちょっと表に出す感じではない。
うん。あんまりなんか、揃ってないから、その、クローゼットの中がなんかごちゃごちゃしちゃうし。
あー、もう僕、うん、あまりすぎて、揃ってないの捨てるぐらいはあるんで。
あー、あ、そうなんです
ね。もらったやつが揃ってなかったら捨てます。
うん、おー。あ、そんなにもらってるんですね。
結構クリーニング使いますね。
うん、俺はそんなにクリーニングは使わないので、そんなにはないですね。
それでまあ、なんか、どういうところがいいですか？
まあ、滑り落ちないっていうのが、まあ第一にありますね。
ああ、ゴムの、あれが、いい感じになってるっていう。
うん、服かけるところの、まあ、なんて言うんでしょう、その、取っ手っていうか、上のなんか引っ掛けるところが金属なんですけど、
うん、
それ以外はもう全部ゴムがついてて。で、それのおかげでまあ滑り落ちないようになってるし。
あ、
うん、
昔、ハテナでアルバイトをしてた時に、はい、服をかけるスペースにあったハンガーが、なんかこれとすごいよく似たやつで、もしかしたらこれだったのかもしれないけど、
その、はいはい、
持つとこ以外は全部ゴムでできてて、ちょっと細身で、すごい使いやすかったのを思い出しました。
うんうん、おそうですね。マワハンガー、ハンガーおすすめで検索したら、このマワハンガーが出ますよ。う
ん、へぇ、
うん。なので結構、割と有名というか、うん。ハンガー界では有名なのかもしれない。
おぉ。
はい。
この友達が、まあ、最近よく、うちに遊びに来るんですけど、
はい、
その時に困るのが、服かけるスペースがないんですね。
おー。
そのハンガーうんぬん以前に。
まあ、個人の宅ですからね。そんな、そうですよね。そうそうないですよね。
ただなんか、こう、みんな所帯なさげに、まあ僕も人の家行った時は大体そうですけど、なんか適当な隅っこにコートを畳んで、こう、ピッて置くじゃないですか。
そうですね。なんか自分の手荷物と一緒に置いておきます。そ
う
そ
う
そ
う、あれなんかちょっと、うん、なんか生活の中でちょっと遠慮があるというか、どうにかしたいです。
そうですね。うん、結構人が来る家とかだとなんかちゃんとしてもいいかもですね。
コートハンガーとか持ってますか？
コートハンガーはないです。
お、じゃあ人が来られた時は適当にどっかに。
うん、そうですね。適当に置くようになっちゃいますね。
ああ。なんかスタンドがポンと立ってて棒がいっぱい生えてるやつ欲しいなと思ってました。
うん。実家にいるとき、小学校とかのときは家にありましたね。
へぇ
ー。てかまあ自分の部屋に。
はいはい。あ、自分の部屋にあったんだ。
はい。そこになんか小学校のときの帽子とかランドセルとかを引っ掛けるとかやってました。
ああ。うちはあれだな。ロフトベッドだったからそこのベッドのなんかいい感じのところに適当に引っ掛けてましたね。
うん。うん。はいはい。 で、まあ、そういう目的というか、まあ、ちょっとハンガーを起こってみようって思って、試しに買ってみましたね。
うん、いいっすね。なんかそういう、うん、細かいところを充実させていくのがいいですね。
はい。この北欧暮らしの道具店のメールマガジンが結構良くて。で、まあ、うん。ホワイトウォッチして良さそうって思ったら買っちゃいますね、これは。うん。
ちょっと見てみよう。
はい。おすすめです。ハンガーと、あと、この前はあれですね、なんかちょっとちっちゃい椅子を紹介してましたね。
椅子？
はい。キャンプとか行って、なんか折りたたみの椅子とか、あるじゃないですか。
うん、はい。
なんか、ほんと背もたれなくて、ほんと座るだけの椅子。
ああ。
あれをなんか、靴履く玄関とかに置いとけば、なんか、ちょっと置けていいですよ、みたいに紹介してました。
ああ、確かにね。カバン置いて、かかとを揃えるとか。
うん、はい。なので、そういうのをいろいろ揃えたら、暮らしの質が良くなるのかもしれない。
いや、だんだん丁寧な感じになってきますね。
うん。ですね。丁寧になります。
僕も、インターネットが来て、ようやくこう、マイナスがゼロになった状態なんで、その辺、うん、ちゃんとしていきたいの。
マイナスがゼロ。おぉ。
いや、もう、インターネットないのこう、人権がない状態ですからね。
まあ、現代社会において、そうですね。うん。うん、でもなんか、そういう、なんて言うんでしょうね。自分自身がまあ、その、ネット、すごいバリバリ使わないと生活成り立たないみたいな生活になっちゃって、その周りのその人もそんな感じだから、それが当たり前って思ってたけど、
うん、
なんかそうじゃないっぽいですね。まあ、普通の一般。
そうですね。一般的に大学や高校の友達と喋ってると、どうやらそうではないみたいですね。
うん。うん、家に Wi-Fi とかないよとか、そういう人が、
確かに、
うん、いるらしいですね。
まあ、まあこういう関係がインターネットの人だとどうしてもね。
うん、そうですね。
いやでも最近あれですね、家庭用のゲーム機大体インターネット対応してて、
ああ、
なんでその辺子供がいたりゲームが好きだったりすると大体インターネットあるっていう感じですね。
うん、うんうんうん、そうですね。
あんまりパソコンっていうよりはどっちかというとそっちとかあと Apple TV とか。
うん。うん。はいはい。
インターネットといえばそういうものに使うための道具って感じですね。
おう。そういえばなんかその任天堂スイッチの発表されたじゃないですか。
うん。気になってた。
うん。これはなんかまあ流し見して、で、ゼルダが一緒に発売するんでしたっけ？
うん、麦ちゃんはゲームやる人？
俺はゼルダはちょろっとやってますね。
お。僕、そう。その、ニンテンドースイッチ3月の初めぐらいに発売なんだけど、まあ最初に出るゲームがゼルダの伝説で。
うん、
で、でもね、ゼルダ、めちゃくちゃ気になるかっていうと、まあ気持ちとしてはイーブンというか、どっちでもいいかなぐらいなんですよね。
うん、はいはいはい。俺はWii U のに出たゼルダ。スカイフォー、スカイなんちゃらとかでしたっけ？
はいはいはい
はい。あれはやってないんですよ。
僕も、その、最後にやったのが、最後にやったの結構昔だな。64の、ムジラの仮面が最後で。
結構昔ですね。
僕が小学校4、5年ぐらいの時かな。
うんうんうん。
まあ、それ以降どっちかというと昔のゼルダをやり直すみたいな体験が多くて、間にあったトワイライトプリンセスとか、風のタクトとか、はい、その辺はやってないんですよね。
俺はそこら辺が結構いっぱいやってましたね。
おー。その辺空いちゃってるから、急にやろうとすると、こう昔の、なんだろうな、ファンサービスみたいなのがあっても、どうもついていけないんですよ、うん。
そうですね、確かに。昔のやってなかったら。いや、でも、まあ楽しいですよ。ゼルダですし。
だよね、絶対面白いよね。
うん。任天堂スイッチは、
うん、
そのネットとか、標準、ネットがないと遊べないとかですかね。
いや、普通に遊べると思うし、あと、なんか外に持ち出して、
うん、
こう、なんだろ、携帯機としても遊べるみたいな感じですよね。
うんうん。ああ、そっか。もうそれ標準で考えちゃえば、確かにネットなくても、遊べるゲームが多くなりそうですね。
うん、なんかどっちかというと、Bluetooth かわかんないけど、その持ち寄って遊ぶみたいなこともできそうですね。
うん。ですね。なんか、動画でやってるのを見ましたね。
僕のメインはスプラトゥーンを、スプラトゥーン2が夏に発売されるのを期待してて。まあそれまで様子見するか、それとも早めに買ってちょっと友達と遊ぶか迷ってるところですね。
おう。結構ムラちゃんはスプラトゥーンやる人ですもんね。
スプラトゥーンはね、急にハマって4ヶ月ぐらい集中して、1日、うん5、6時間を3ヶ月、4ヶ月続けて。
超やってますね。
うん。詰め込みましたね。
おう。
プレイ時間1000時間超えてるはず。
やば。
でもね、
めちゃめちゃすごい。
ゲームスプラトゥーンしか持ってなかったんですよ。結局。
あ、そうなんですか。
そう、その、Wii U。Wii U スプラトゥーンのために買ったんで。
はいはいはい。ゼルダは Wii U でも出ますよ。
らしいですね。
うん。
なんか僕の中で Wii U でも出るってことが逆にちょっとデメリットになってて。
おー、はいはいはい。
この、スイッチの機能をフルに活用したので、スイッチでしか出ませんってなってたら、逆にこう期待値上がったんですけど。
うん。
逆に、あ、Wii U でもできるのか、みたいなイメージですね。
うん。もう俺はちょっと Wii U でゼルダ買おうかなっていうふうに思ってるところですね。
ああ、Wii U 売っちゃったんですよ、僕。
あ、そうなんですか。
うん、なんか、あら今、あの、生産終了してて、
はい、
すごい高値で売れるんですよね。
おお。
で、僕が、あの、
あ、じゃあもう、
そう、買った値段よりも高く売れたんで、
お
お。もういいタイミングかなと思って、12月の。
なんかそれ聞いた気がする。
ああ、そう、引っ越しの話の時にね。
ああ、そっかそっか。
そう。クリスマス前に売っとくとちょうどいいかなと思って。
確かに、ちょうどいい。じゃあもうなんかちょっと俺はその売るタイミング逃しちゃった感じですかね。
まあまだ生産の終了していることには変わりないんで。
うんうん。まあはい。
まだまだ値段は変わってなさそう。
でも結構、3月とかでしたっけ？スイッチ発売するの。
ああ、確かに。
うん。だからちょっとまあこれぐらいだったら多分我慢する人多そうだなとは思いますね、
うんうん、確かに。まあ売りも加速するかもしれない。
ああそうですね。大量に売られて安くなってしまう。
うん
うん、
うん、スイッチは予約の受付が昨日ネットでは午後5時ぐらいに終了しましたね。
ああそっか。あもう終了しちゃったんですね。
そのネットだと無限に受け付けるのは厳しそうということで、どうしたのかな、うんうんうん、まあ、多分、ちょっと判断は分かんないんですけど。
はい。
まあ、その在庫の確保の状況とかいろいろあると思うんで。
うん。はい。
実店舗だとまだ受け付けたりもしてるみたいですね。
もう電気屋さんとかですよね。
うん。ビッグカメラとか。
うん。
その辺ソフマップとか。
うん。じゃあ、まあ、結局、ニンテンドースイッチ買うってなったら、まあ、ネットは厳しいけど、まあ、実店舗行けばいいから、村ちゃんはもう悩んでるところ。
発売日に買うなら、あとは、実店舗行って予約しかなさそうだけど、あとは、まあ、アマゾンで買って、一日遅れでちょっと泣くとか。
ああ、はいはい。
まあ、多分僕が買うのは、4月ぐらいじゃないかな。
4月ぐらい。
多分ね、3月ぐらいに買った人がみんな面白い面白いって言って、買いたくなって4月ぐらいに買っちゃうと思います。
あ、なるほど。もうその、ツイッターのネットの人たちの声を参考にして。
けまらしいなと思いながら結局買っちゃう。
うん、うん、
う
ん。そう、PS4 とか持ってたんでしたっけ？
PS4 は持ってて、これはブルーレイディスクの再生にも必要だなと思って、まあメインの用途はそれで使ってますね。
あ、そうなんですね。
最近の Mac って DVD 再生できないじゃないですか。
うん、できないです。
もう、なんで、その、ブルーレイとか DVD 再生機器が PS4 しかなくなってますね。
おお、あ、そっか。花咲くいろはは、じゃあそれで再生して。
あ、そうそうそう。PS4 あってよかった。
うん、ですね。
ゲームはね、ダークソウルと、あと、ファイナルファンタジーぐらいしか持ってないですね、PS4 の。
うん、うん、うん、うん。まあ、なんか、ダークソウルは結構長時間遊べるやつで、
うん、
ファイナルファンタジーはちょっと少ないんでしたっけ、プレイ時間。
ファイナルファンタジーはね、僕は一周目のプレイだと29時間ぐらいでクリアしたのかな。
うん、うん、うん。
なんか後半の方、ちょっと開発時間が足りなくて、省略されてる部分があったんだけど。
はい。
うん、もうちょっと時間かけてアップデートでその辺のイベント追加するって言われてるんで。
じゃあもう後から追加されて。
そう、アップデートされたらまあ、もう一回やってみてもいいかなと思ってますね。
最初はオープンワールドだけど、後からなんか列車で移動するから、あんまりオープンワールド感ないっていう風な聞きましたね。
ああ、そうなんですよね。なんか、FF、最近の FF って、こうだんだん尻すぼみになっていくというか、まあ、最近じゃないかもしれないけど、うん、後ろの方は時間が足りないのか、だんだんこう一直線になっていくんですよね。
うん。まあ物語が収束する、収束
収束
収束していく流れに従って、ちょっと、うん。
まあそこで加速していくみたいな意味合いもあるんだけど、その後半もオープンワールドに、うん、二つ目の世界というか、二つ目の街みたいなとこ移動できるようになる予定だったけど、うん、ちょっと満足いかなかった、品質的に満足いかなかったので、そこは、オープンじゃなくて、一本道にしましたって言ってましたね。
うん。あ、なるほど。なんか、期限を優先して。
そうそうそう。
うんうん。まあ、ゲーム系は、うん、最近は俺あんまり興味がなくなっちゃったというか、あんまりやってないですね。
僕も、うん、ここ1ヶ月だともうやってないかな。FF は確かにあったけど、集中して4日間だけやったんで。
うん、うん、うん、はい。
なんか発売日に盛り上がってガッとやって、あとやらないみたいな感じになっちゃってますね。
おう、はい。あれ、あれをやってます。ファミコンミニの、無印ゼルダ、
うん。ファミコンミニの無印ゼルダ。ファミコンってことは、あれだよね、トライフォースじゃなくて、もっと前だよね。
もっと前ですね、トライフォース。
スーファミコン。
一番最初のゼルダ。
あ、一番最初か。
はい。
もう、それ、やったことないな。
うん。あれが、普通に楽しくてやっちゃってますね。
いや、結構面白いと思う。
うん。
人のは見たことあるけど。
まあ、最近ゲームって言ったらそれですね。
俺は。
うん。
スーファミ版も面白いんで、興味あればぜひ。
ああ、はい。スーファミ版、スーファミ版は何でしたっけ？夢の泉とかはゲームボーイですよね。
神々のトライフォースかな。
ああ、なるほど。闇のトレイフォース。
なんか闇の世界と、表の世界を、結構行き来しながらやるってやつですね、うん。
なんか DS でリメイクとかされましたっけ、それ。
されてた、されてた。ちょっとだけギミック変わって、DS だとなんか、うん、自分の体を平面にして壁を伝うとかできるようになってたな。
ああ。なんかそれはやりました、俺。
ああ、じゃあ、あれと一緒ですね。
うん、うん、うん。ですね。まあ、スーファミとかはちょっと遊べるハードとかがないので。
うん。バーチャルコンソールでやるしかないですね。
うん。そうですね。バーチャルコンソール。Wii U でバーチャルコンソールやるぐらいしかないですね。
うん。うん、高円寺のボードゲームカフェ行ったっていうのは？
ああ。はい。先週ぐらいだったかな。先週行きまして。
うん。うん、
で、うちの嫁が、ボードゲームしたいっていうふうに言ってて。
うん。
なんか、ボードゲームカフェっていうのが、神楽坂にできたっぽくて。神楽坂だったか、飯田橋だったか。うん。で、まあ、嫁はなんかそっちの方行ってたらしいんですけど。
うん。
で、それ一緒に行こうよって言ってたんだけど、ちょっと俺がちょっと勘違いしてて。
うん。
あ、なんか高円寺にもあるらしいから、そっち行こうよって言って。ちょっとまあ、なんか、すれ違い。がちょっと起きまして。うん。でもまあなんか、あ、まあそっちでもいいよって言われて。でまあ、じゃあちょっと行ってみようかっていうので行ってきましたね。
ボードゲームカフェっていうのはどういう仕組みになってるんですか？
はい、仕組みがですね、うん、まあ、あれ、あ、名前出てこない。漫画カフェだ。あ、漫画カフェ。
漫画喫
茶。漫画喫茶。
うん。
漫画喫茶だ。うん。漫画喫茶とまあ、同じ感じで。
ああ、じゃあ自分で好きなボードゲームをレンタルしてプレイできる。
そうです。レンタル。うん。まあ、普通に置いてあって、それをまあ、持ってきて遊べる。
なるほど。
でまあ、行ったところは、個室とかにはなってなくて。
うん。
広場になってて、で、テーブルが置いてあって、5、6席ぐらい置いてあったかな。
うん。
4人掛けのテーブル席になってて。で、それでまあ、こっちですよっていう風に案内されて。で、そこで、5時間ぐらい遊んでましたね。
おー。それ結構、何、お金はどういう感じで取られるの？
お金はもう最初に入って、で、出るときに、じゃあちょっと一番安いプラン、これになりますねっていう風に、計算してくれて、
うん、
で、それで払って出てくるっていう。
ああ、なるほど。じゃあ本当に、なんだろうな。自由空間とか、そういう、ネットカフェとか、そういうのと一緒か。
はい。行った、その高円寺のところは5時間パックが2000円でしたね。
ああ、まあ、まずまずって感じですね。
はい。3時間が1700円で、まあ、300円しか変わんないから、まあ、5時間いた方が得だねっていうところで。
へえ、うん、そういうのがあるのか。
はい。なかなか良かったです。
おう、まあ、自分で買うと結構しますからね、ボードゲーム。一個ずつ。
うん。そうですね。ボードゲーム一つ買うってなったらもう本当、まあ、安いのは1000円ちょっとぐらいだけど、高いと9000円とか普通にいっちゃうから。
うん、そうですね。物の細部にこだわってるやつが結構多いから。
うん。で、その高円寺に住んでる友達がいるので、
うん。
で、そっち二人ちょっと連れてきて、うん、じゃあ一緒にやろうよって、四人でやってましたね。
ああ、確かに三、四人がちょうどいいのかな。
うん。
ボードゲーム久しくやってないな。
おう。ボードゲーム始めたら結構時間かかりますしね。
そうだよね。1プレイ2時間とかのやつあるからね。
うん。俺が遊んだのは結構ちっちゃいやつが、ばっかりで、まあ、1回10分とか、まあ、多くて、長くて30分とか、そういうのを、なんか数多くやってたんで、まあ、いろんなゲームやって、あんまり覚えてないんですけど、なんか、チャオチャオとか、
うん、
あとは、なんか、ちょっと大物だとパンデミックとか、そういうのもやりましたね。
パンデミックはね、成功したことがないです。
ああ、俺もないです。成功したことが。
そろそろ、会社の人と何回かやってて、そろそろみんな学習してきたんで、もうクリアできるはずだけど、人数が増えるとちょっと難しくなるんですよね。
ああ。
逆に。
なるほど。4人で、俺は今回やったけど、なんか最大で何人ぐらいでやったりしました？
5、6人ぐらいかな。
ああ、5、6人か。おお。
毎月会社で、月に一回その全体会議があって、その後、まあ、ちょっとお酒飲んだり、ケータリングしたりして、で、その時に、ボードゲーム好きな人が、なんか持ってきてくれてやるんですけど。
はい。
まあ、それが結構面白いですね。そのボードゲームの会が。
うん、おー。へえ。そういうのがなんか定期的にあるといいですね。
うん。僕も出張のタイミングで行って、そこでやる感じです。
うん。じ でも毎月やってるからどんどん強くなっていくかもですね。
確かに。あ、うちにはね、前住んでたシェアハウスからドミニオンっていう、これボードゲームじゃないんだけど、カードゲームかな、うん、っていうのの拡張パック全パックがあって。
うんうん、はい。
それは年末年始とかゴールデンウィークとかでやってますね。
ドミニオンもなんか、結構人気ですよね、あれは。
人気っすね。もう10年以上前のゲームだけど。
うん。
未だに日本語版の新パックはまだ全部訳されてないから、たまに新発売とかありますね。
ドミニオンもなんか俺はやってるけど、あれはなんか個人的にあんま合わないですね、なんか。
ああ。なんか、
あんま勝てないんですよね、あれ、俺。
ああ、勝てないという意味で。
うん。うん、はい。
なるほど。
なんかすごい悔しくなっちゃって。
ああ。僕、ロールプレイが結構好きなんですよね。
ああ、はい。
なんだろう、特定の役割になりきって、そういう方のプレイをするみたいな。例えば、盗賊になりきるとか。
はい。
なんで、ドミニオンやると結構、そう、自分でどういう風に振る舞うか選べるじゃないですか。
うん、そうですね。
なんで、まあ、仮に勝てなかったとしてもなんか、こういう生き様を見せられたら、ちょっと嬉しいみたいな。
お
ぉ。プレイ、1プレイの中で、こう、盗賊として、こう、最高の仕事ができたらそれで良いみたいなイメージではありますね。
なんか、勝つことよりも、その、うまくできたことによる充実感で満足するっていう感じで。
そうそうそうそう。あの時にあのカード盗まれたのはめちゃくちゃ刺さったみたいな、そういう。
ああ。
まあちょっと。
めちゃめちゃ、なんか、いい楽しみ方をしてますね。
そうですね。ドミニオンの楽しみ方は多分そこだと思いますね。
そうですね。
まあでも、それは多分、ダッキーハウスでプレイしすぎて余裕ができたからだと思いますね。
おお、あ、なるほど。
余裕ができると、そう、面白いプレイができるようになる。
うんうん。うちにもなんか、ちょろちょろとボードゲーム買ってあって、
お
う、それがまあ、すぐできる環境にはあるんですけど、
うん。
なんか、最初の腰が上がらないですね。
いや、わかる。
うん、
その、はい、初見の人にまず説明するとかもめんどくさいし。
うん。
あと、まあ、1プレイ結構時間かかったりもするし。
はい。
あと、人がなかなか集まりづらいとかもありますね。
うん。はいはい。なんかまあ、やっちゃえば楽しいんですけどね。
まあね。
うん。そこに行くまでがちょっと、ハードルが高いというか。うん。
まあ、定期的にボードゲームをやる会みたいなのを催せばちょうどいいんですけどね。
うん。そうですね。まあ、まさにその、1ヶ月に1回、みんな集まってやるってのもいいですね。
うん。あれはすごい楽しい。
うん。
うちも、今の家に人が来るの結構嬉しいから、ボードゲームをやる会でもやろうかな。
ああ、いいですね、それは。
というか、ドミニオンをやる会をやりたい。
ああ。ドミニオン限定で。
ドミニオンがとにかく余っててもったいないんで。
うんうんうん。
拡張パック8個ぐらいありますからね。
やば。え、そんなにあるんですね。
今全部で9個出てんのかな。
おー。俺まだその拡張パックを使ってないのでしか遊んでないと思いますね。
おー。いや、拡張パックあるともう、すごい無限の組み合わせができて面白いですね。
うんうん。じゃあ、ちょっとそろそろ1時間20分ぐらい経つ、
ね。そうですね。
うん。うんうん。そろそろちょっとやめときますか。
なんか他に、これ話したかったな、みたいなことありますか？
あるけど、多分ちょっと長くなりそうだ。
次回何話したいですか？
次回はですね、謎解き街歩きゲームの話をしたいと思います。
ああ、それ気になってたけど、なんか、
はい、
すごい長そうな、いい話聞けそうなんで、撮っとこうかなと思って。
そうですね。なんか、すごい話したいけど、なんか、あんまりネットに拡散しないでねっていうのがちょろちょろあるので。
ああ。
なんか、謎解きした後の答えとかを教えたら、なんか、謎解きする人がつまんなくなるじゃないですか。
確かにそうですね。
で、そこの部分はちょっと伝えないでねとかあるので、うん、まあなんか、話すネタをちょっと、難しいとはあるんですけど。
確かにネタバレするものは話しづらいですね。
うん。まあこれはちょっと楽しかったですね。うん。これは良かったです。
次回出るときにその話を聞けるということで。
はい、そうですね。はい。
僕が次回に話すときは、多分、びっくりハントがいい感じの形になってるはずなんで。
ああ、なるほど。
びっくりハント。そう、得たってなければ、途中で挫折してなければ、いい感じのものが見せられると思います。
はい、わかりました。では、そんな感じで。